もしもし、テレフォン人生相談です。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日どんなご相談でしょうか。
私の実の父の、愛人とのトラブルにつきましてお聞きしたいのでお電話しました。
はい。お父さんに愛人がいらっしゃる。
はい、そうです。
はい。お父さんおいくつですか。
92歳です。
92歳。
はい。
92歳で愛人いらっしゃるんですね。
はい。
あなた様おいくつですか。
私は63歳です。
63歳。お母さんは
93歳。はい、存命です。
お元気でいらっしゃる。
はい、そうです。
はい。お母さん93歳、お父さん92歳で、92歳のお父さんに いらっしゃるこの愛人というのは、あなたどういう人か分かってるんですか。相手は
会ったことはないんですが、
はい、
ずっと苦しめられてきましたから、
うん、
もう50年以上の付き合いがある。
50年以上。
はい。
この愛人の方はいくつなんでしょう。
80半ばだと思います。
80半ば。もう50年以上ずっとこの方が、
まあ、はい。
で、お母さんもじゃ知ってるわけですね。
はい、そうです。家族全員知っております。
はい。で、今どんなトラブルが起きてるんですか。
はい。実は父が3週間前ぐらいに、交通事故に遭いまして、
はい、
まあ、ひどい事故でしたので、
はい、
結局自宅には戻れず施設に入る状態になってしまうんですね、
はい、
で父は私たちの家族の方には一切お金を預ける形はなかったんですね、
はい、
で金銭的なものに関してはっきりはわからないんですが、愛人の方の生活費を自分なりに持っていたらしくて、それで自分 自己管理の形でその通帳も全部自分で管理していた状態なんですね、
はい、
でその手術なりその入院するにあたってお金が必要になってくるわけなんですね、
はい、
でそれを愛人の方に、愛人の方が通帳を持っているということを口にしてきましたので、どうしてその愛人が通帳を持っているのかはわからないんですが、
はい、
2通の通帳と印鑑を預かっているっていう言い方だったんです、
はい、
それでお金ちょっと必要なのでそのお金をいただけますかっていうことで家族が申し出たときに払いますっていう言い方をしたんです。通帳を渡しますって、
はい、
でもその渡しますって言った直後から急に変わってしまったんですね、
はい、
要するに通帳を渡せないと。それでまあ、こちらが通帳を渡してもらえないのなら、もう50年以上もそちらの愛人とずっと、まあ、付き合ってきているんでしょうから、
はい、
じゃあ全て今後のことはあなたにお任せしますと。で通帳もいりませんし父もそちらに渡しますので、こちらは今になって離婚の手続きを取る形を取りますっていうことを申し出ましたら、
はい、
向こうはそれを拒否しました、
はい、
お金は渡せない、父のことは見られない、
はい、
でこちらが今度父のお金をうちの家族は預かってないもんですから、その入院費やら手術費やら今後のことのお金の工面をしなきゃいけない状態になりまして、
はい、
そこで揉めてしまった状態です。
なるほど。
でそうですね、ここ数日の間にもう全然知らなかったんですけど、通帳から多額のお金が4日間にわたり引き下ろされていた状態で、はい、
うん、
で初めて、まあ、その愛人の関係者でしょうけれども全部お金を取ろうとしたらしいんですね、
はい、
で一応その父の名義の通帳なんです、2通とも、
はい、
それで一応まあ、通帳銀行の方に理由を話して、カードは使えないように通帳はまあ、下ろせないようにっていうような手続きを取ったんですけれども、
はい、
今後汚い形をやってますので、私たちはあくまでお互い向こうの家庭とこっちの家庭と父が勝手なことをしながらもここ50年も生きてきましたので、
はい、
もし何かあった時は話し合いで解決する気持ちでいたんです、
はい、
なのでうまくこうトラブルが起きないような状態にしようと思って行ったところ、向こうの方がどういうわけかお金が欲しいっていう形に気が変わって父の面倒は見ないっていうふうに変わってしまって、
はい、
それで知らない間に通帳からお金を引き出された状態が発覚しましたので、 すごくこちらとしては腹立たしい状態になりましたの で、
そうです、ね、
一応その愛人の方にまだ母が生きてますので、
はい、
50年以上の母が母の代理としてその慰謝料を請求したいと思うんですけれども、うん、
あのこの通帳2通っていうのは、
はいはい、
ちょっとえげつないことを聞きますけども、
はい、
どれぐらいの額が入ってるものなんですか。
ちょっとはっきり分かんなくて、一つはその、前日で、多額のお金が引き落とし、あ、引き出された通帳は残金がだいたい500とは伺ってます。
残金が500、
はい、
で多額のお金引き出されたというのはどれぐらい引き出されたんですか。
100万円を4回です。
100万4回、
はい、それで連絡が来まして、
はい、銀行から、
あの、はい、そうです、はい、で本人が果たして引き出してるのかどうかっていう連絡が来て初めて分かった状態です。
ははははで、これが、その愛人の方に手に渡ってしまった
んですね。はい、どうして行ったのかは不明なんです。
不明なんですね。で、この辺、はい、あなたはじゃあ愛人とは、話をする関係にあるわけですか。
で、しようと思えばしますけれど、したことはございません。ただ私の家族が一応話して、弟なり妹なりが話したりしてます、
はい、それでその事実が明るみになったってことですね。
はい、そうです、そうです。 で問いただしたところを知らないっていうふうにとぼけました。
はい、でそのお母さんは何とおっしゃってますか。
母はもうちょっとはっきり物事の把握が難しくて、大変なことになってしまったっていう感覚でしか見てません。
はい、じゃあ、はい、あなたとご兄弟の決断ですね。
はい、そうです、はい。
この決断の中でもあなたが中心だと考えていいですか。
はい、
わかりました。それでは今日の先生にご相談したいと思います。弁護士の中川淳先生です。よろしくお願いします。
はい、
こんにちは、中川です。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
とりあえず直近のその通帳の話なんですが、
はい、
結局その出勤停止みたいなことはあるいは
手続きは
できたんですね。
すぐに理由を話しまして、それで銀行の方が病室に行って、その状態を見て、それで一応この状態ではということを判断してくださって、OK になったんです、
はい、だからその通帳を別に取り戻す必要は 今のところはないわけだな。それで問題はその勝手に引き出された400万、
はい、
要するにご本人がそんな払い出しができない状態で払い出しがされてるわけですから、
はい、
そうするとその払い出しも金額は4回に分けて400万という話でしょ。
はい、そうです。
ということはATM でやったわけじゃなくて窓口で払い出し伝票を書いて。
いや、 ATM です。
ATM で、
カードを持ってましたので。
あ、カードの払い出しの上限枠を50万とか以上に上げておられた。
100万
にしておられたのか。
はい、
そうするとその払い出しの伝票でどうこうっていうのは分からんわけか。
ATM ですので、
うん、
銀行の方に一応刑事事件にしたいということを申し出ましたときに、
うん、
弁護士を通してじゃないと、
うん、
刑事的
な、それはでも、はい、なつった方がいいかもしれない。ATM で どの ATM から下ろしたっていうのは、
はい、
分かるんですよね、金融機関はね、
はい、
ですからで ATM のところには防犯カメラがあるから、そこのところをはっきりさせたいんであれば早めにね、
はい、
代理人弁護士をお立てになって、
はい、
で弁護士の方から本人以外のものが勝手に無断で払い出しをしてると、
はい、
でついてはその防犯カメラ払い出しの日時は特定できますから記録上取引履歴で、
はい、
でそのどの ATM から出されているかっていうのも履歴上分かるんですよ、
はい、
ですから、はい、その ATM 特定できますのでそこの防犯カメラをきちんとあれしてほしいと、
はい、
いうことでその誰が払い出し手続きをしているのかっていうのはおそらく、まあ、その方だろうと思うんでね、あるいはその方の関係者だろうと思うので、
はい、
それを特定してね、
はい、
場合によって刑事事件化するという作業をするんであればすごく急ぐ話です。それが一つね、
はい、
だからそちらの方の問題はそれね、
はい、
から もう一つだけど、その慰謝料の問題っていうのは、そのお母さんは今やっぱりかなりもうボケておられるの？
いや、ボケてはいないんですが、把握するのにちょっと把握しきれないような状態ですね。
まあ、一つのもおっしゃるように、その慰謝料っていうのは、
はい、
こちらのそのお母さん的に言えば、あの夫婦関係を、
はい、
この間、まあ、50年にわたってっていうことになるんだけども、
はい、
まあ、不適切な、
はい、
ね、お付き合いで散々パラ痛めつけられてきたというお母さん自身の問題ね。
はい、そうですね。
で、それと場合によってはね、ともどもあなた方家族としての子供さんの立場で、
はい、
まあお父さんも要は実は加害者なんですよ。お父さんともども共同不法行為ということになるんだけども、
でも
まあその片割れだと、
はい、
いうことでの、損害賠償ということがあり得るのかどうか。で、その2点を含めてね、
はい、
今、まあそういう、その実際に無断で払い出してしまって、その400万はもう持ち逃げされてるっていう状況になれば、その可能性が強いんであれば、はい、早めに、弁護士、どなたかお頼みになって、
はい、
その対応を、早急に組み立てられることだろうと思いますよ。
ました。一応なんて言うんでしょう、その損害賠償っていうか、その相手の方に対して請求を起こせる形っていうのは可能ですか？
基本的にお母さんの立場では可能だと思いますね。お母さんの立場ではね。
なので一応私が今電話してますけど、母の代理としてそういう形をやりたいと思うんですが、
ただお母さんのその今のなんて言うんだろう、状態と、
はい、
それから状態っていうのは、そのどの程度どういうその意思能力の状態ね、
はいはい、
それとお考えがどうなのかというところ、お母さんの意思ですからね、
なんか諦めてる感じはありました。
まあね、ただ、はい、その辺のところを今のとりあえずその400万の問題は終わりになるようだから、
はい、
でかつ今みたいな対応をされて、
はい、
まあ、それ以上に被害を拡大しなかっただけでも幸いなんですけども、
はい、
その辺のところをお母さんのご意向も踏まえてということになるので、
はい、
お母さん自身が頼みに行くことはないんでしょうから、
はい、
頼まれた弁護士もお母さんとお会いになって、どういうふうにお考えですかということをまずご相談することになると思いますね。
なるほど、はい、分かりました
。でお子さんの立場として何か考えられるのかどうか、はい、ということを、まあ、ご相談になることになると思うので、
はい、
とりあえず代理人頼んでみる、で相談をするということが、
はい、
今、まあ、とりあえずの急務なんでしょうね。
はい、
はい、そんなふうに思います。
はい、分かりました、はい、ありがとうございます。
もしもし、
はい、
戦いを前にして、大変な時だと思いますけども、
はい、
生活すべて24時間全部そっちに持ってかれちゃうと、またそれもしんどいですからね、
はい、
どっかで一服するようなお時間も作ってくださいね。
はい、わかりました、はい、ありがとうございます、
はいはい、
失礼します、はい、失礼いたします、ごめんください。